街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆい大将、まだやってる？
わかりました。どうぞどうぞ。
ああ、どうも。
ちょっとごめん。ちょっと、お茶飲ませさせてください。
ちょっと、いやいや、来て早々。いや。
いや、飲ませんね。ごめんなさい。
いや、いいんですよ。いや、暑い
から。こういうのもあっていいのかな。
暑いから、しょうがないんです。これはね。本当にもうね。はい、いやー、まあね、本当に、こう、ね。なんでしょう、春と秋がなくなってきたなという話はいつもするんですけど、
いや本当にちょっともうね、やばいよ、もう、あの出川の鉄じゃないけど、本当やばいよ。
なんかね、もうそういう時じゃないですか、本当にね、困ったなっていう感じなんですけれども、まあ、そんな中ね、はい、まあなんですか、いろいろ夏ということで、
はい、
まあ僕もね、夏になるとね、やっぱりこう、あの、ファンザーのこう動画をね、こ
う、なるほど。
はいはいはい。いろいろと、はい、まあ、漁るんですけど、まあ、夏に
限り、夏になるとファンザーを漁る。
夏、まあ、そう、秋も冬も春も大体ファンザーを漁ってるんですけれども、まあ。
まあ、大体いつも漁ってる。
そうですね。はいはいはい。で、まあ、非常にその、なんていうんですかね、もう、ファンザって、まあ、いわゆるそういうちょっとこうね、
はいはい、
あの大人向きの動画を販売してたりするわけじゃないですか、
はいはい、
でまあ非常に数も多いということで、はい、まあ皆さんね、おそらくこう検索するときにあのジャンルみたいなものを、
はいはいはいはい、はい、
ね、カテゴリーみたいなもので検索をすると思うんですよ、そうするとね、まあなんていうんですか、非常にこうね、まあ、もともとのね、動画の数が膨大ですから、
はい、
なんじゃこりゃっていう、こう、カテゴリーがたまにあるわけです
よ。はいはいはい。まあ、
そうそうそう。で、ちょっとね、あの、大将にいろいろと今日はクイズを出したいなと思ってて、ね、
なるほど、なるほど。はい。
クイズ、ファンザこのカテゴリーなんだこりゃ、なんでしょうみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。はい。まあまあまあまあ。ちょっとまあ大将もね、まあ有識者だとは思うんですけども、まああの、ちょっといくつか、あの、クイズを出します。まあ、あのね、わかりやすいのもあるんですよ。例えばコスチュームみたいなジャンルがあって、まあ、これは別にいいじゃないですか。例えば、ね、あの、チャイナドレスとかね、ミニスカとか。
まあ学生とか。ね、あとは
学生服とか ね、ありますよ。そうそうそう、ありますあります、あるんですけど、まあここは分かりやすいからいいんですけど、ですね、まあちょっとじゃあ、クイズとしていろいろと、ですね、はい、一つ目はね、これ、サイコ・スリラーっていうね、カテゴリーがあるんですよ。
あー、サイコ・スリラー、それともサイコ・
サイコスリラー。テンスリラーっていうジャンルがありまして、このジャンルの動画は何でしょうというですね。
まあ、あの、まあ、閣下もね、あの、もうこのね、あの世界長いと思うので、よくご存知だと思うんですけど。まあ、まあ、
長いんですけど。
はい。あの、やはりね、あの、恐怖とエロっていうのは、あの、表裏一体であり、まあ、ある種、こう、兄弟関係にあるわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。はい。
あのゾンビ映画で必ずあのイチャついてるカップルがぶっ殺されるっていうのと、もうちょっと近いものがあるんです。性欲と死っていうのは、これ、表裏一体なわけなんですよ。
なるほど、そういうことなんですね。
そうですね、はい、つまり、やっぱしあの、そこにやっぱ一つね、そこの観点から、我らのなんていうのかな、そうですね、
はい、
欲求にこうアプローチしようというところだと思うんですね。はい、
なるほど。あのですね、ちなみにあのまあ大将もご存知のように、ファンザって膨大なまあね動画が、はい、あるわけですけど、はい、このサイコスリラーにカテゴリーされているエロ動画、1本です。わずか1本。
マジで？
なぜこれをわざわざジャンルとして独立させたのかっていう話なんですよ。
はい、けどさ、ありそうじゃないですか。例えばこうなんていうんですかね、こう。
いやだから、いやいやいやいや、ありそうだと思うでしょ。だからほら、だってさ、海外の例えば B 級 C 級のそういうスプラッター映画みたいな。ものってさ、まあ割とエロはつきものじゃないですか、割と。
つきものですよ。
ね、そうそう。大体こう、ね、若いさ、あのカップルがさ、なんかこう、イチャイチャしてるところをこうぶっ殺されるみたいなさ、もう。
そうそうそう。
で、大体あるじゃないですか。ね。だけど、サイコスリラー、一本です。
いや僕はね、あの、海外のあの、まあ、主にこうゾンビ映画とか、まあ、ゾンビ映画じゃなくても、
はいはいはい、
あのね、アイスプラッターとかもそうなんだけど、ああいうのって、僕はね、海外 の, あの映画オタの、なんていうのかな、妬み、恨み、ルサンチマン的なやつが、こう、あの、リア充に対して吹き上がったもの、表現なんじゃないかって、俺は勝手に思ってたんだけど。
まあ、あの、これ、一本なんでね、まあ、簡単に説明しますと、その女性にこう女体に男がこう憑依するんですよ。なんだけどちょっとあの憑依した後に、まあ、体が女体なわけですから、そこにまた別の男が現れて、無理やりこうね乱暴されるという話なんですよ。だからなんていうの、精神は男だけど女体なんですよ、体は女で襲われるっていうことで、これ動画の、今、表紙見てるんですけど、俺は男だっていうね、
つまりエロランマ2分の1ってことでしょ。
まあエロランマ2分の1のちょっとまあ、サイコテイストな、こう。
なるほど、サイコテイスト。
はい、まあ、
なるほど。
ということで。
あ、そうかそうか、そうか、サイコがあるもんね。
サイコスリラーなんですよ。サイコが入ってないといけないんですよ。
だからホラーでもないんだもんね、だってね。
あ、いいこと言ってくれました。はい。実は、ファンザは、サイコスリラーの他に、ホラーっていうジャンルもあるんですよ。
あるんだ、あるんだ。
はい。
あるんだ、やっぱ。
ホラーは、じゃあ、どうですか。ちなみに、ホラーは、全部で35タイトル。
ホラーの大きいんだ、そこの、あの、パイはでかいんだ。
いや、全然でかくないけどね、ファンズの中で。
いや、まあ、サイコスリラー、サイコスリラー
はわずか1本です。はい。
それさ、サイコスリラーなのかなって思っちゃうんだ。
いやいやいや。まあ、あの、じゃあ、ホラーは、じゃどういうジャンルのエロ動画があると思いますか？
いやいやいや、ここはそれも完全に、いわゆるこう、さっき言ったようなこう、スプラッターとかゾンビ映画からのこう派生して、
いいですね、
はい。エロゾンビたちに襲われる。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、逆もあるかもしれないですよね。こう、ね、あのエロ女ゾンビに襲われる童貞の僕とか、
ね、はいはいはい、まあ、いいとこ言ってますね。そうなんです。この、 あのホラージャンルについては大将が言うようにエッチなことをしているときに襲われるっていうパターンもあれば、エッチなゾンビに襲われるっていうパターンも
だってそうなの、あるんです。あのホラーのエロがだってそうじゃないですか。
そうそうそう、
ある種こうなんていうの、さっきちょっと言ったけど、映画オタたち の, あのリア充に対するこうあの欲求不満みたいなものをちょっとはらんでるのかなって思ったら、やっぱ
そう、
うん、そこのこう反動が来るんじゃないかって思ったら、そうなるよねって思って、
そうまあまあ、いくつかちょっと例を挙げると、ゴーストエロバスターズっていう動画があるんですけども、はいはいはい、これ、妖怪なんですね、出てくるのが。女体の妖怪が出てきて、これを自慢の。仏で退治していくという、まあ、そういう、ね、感じで、これちょっと今、サンプルを見てるんですけど、
サンプル見てんだ。
なかなかリアルです。なかなか妖怪もリアルにできてる。目もなんか白目になってるし、それこそちょっとこう、エクソシスト的なこう感じになってるのもあって、これを、でも、ブリーフ一枚の男どもが成敗するっていう、まあ、そういう内容にはなってるなんですけど。あとは、まあ、他にもですね、いろいろ、まあ、ありまして、はい。まあ、僕の中でおすすめ、高評価なのがですね、これなかなか方針が高いんですけど、自爆霊、やりまん日本人形っていうタイトル。
いいね
そう。
いい、あの、それさ、タイトルつけた人いいね。
これがね、なかなかの高評価、星 4.3 ぐらいついてる。
いやいや、多分ね、あの、僕みたいな感性の人に訴えるもの持ってるよ。
まあ、こうな、そういう、まあ、ホラーはそういうジャンルですね。で、まあ、だ逆にこう怖いなんかそういうゾンビ的な男に襲われるものもあるんですけど、なんかでも意外とやっぱりこう何ですか、意外や意外というか、逆にやっぱ女の方が妖怪だった幽霊になってるっていうパターンが多いですね。
なるほどね。
じゃああとはですね、そうですね、あ、こういうジャンルもありますね。はい、妄想っていう。妄想っていうあのカテゴリーがあるんです。これ何でしょうという。
多分あれなんじゃないですか、こうあの何、主人公の男の子が、
はいはいはいはい、
こうなんかこう、それこそ、まあ、教室で、
はいはいはい
はい、マドンナ的な子、
ああいいですね。はいはいはい、
ね、でそのことのなんか妄想するとポンポンポンとこう、でその妄想の中でやってるんだけど、
うん、
あのまあ、1時間に1遍あの現実に引き戻されてで最後はそれが叶うみたいな感じのストーリーだったりとか。
なるほどね。いやいや、いいとこ言ってますね。はい、
あ、
いいとこ言ってると思いますよ。はい、あのですね、まああのいくつかパターンがやっぱあるんですけれども、まああの一つはやっぱり女がこう妄想してこう妄想の中でちょっとエッチなこうことになるっていうパターンはやっぱあります。はい、
ああ、なるほどですね。あります。
うんうん、一方でそのやっぱ男がこう妄想してそれが現実になるみたいなものもやっぱあります。こうね、それはやっぱね両方、パターンがありますね、これはね。そうそうそう、
なるほど。
うんうん、あとはもう単純になんていうかな、このやっぱ言葉のこう定義が広いからだと思うんですけども、普通の AV なんだけど、まあなんかちょっとこう妄想的なこう願望を叶えるみたいな、そういうのもやっぱり中にはありますね。はいはい、
ああなるほどですね。そうそうそう、
まあだからちょっとこれ割とこれはまあオーソドックスではあるんですけれども、はいはいはい、はいはいはい、まあ、そういう中で、まあ、閣下がこう、ちょっとこう、あ、これぞ妄想だなみたいなのが、
うん、
その、感覚共有オナホールっていう、あのこれシリーズなんですけど、シリーズになってて、その、
はい、
なんかこう、女子にね、振られるんですよ。
お、
で、そう、なぜかそうすると、その男がなぜか魔法のオナホを持っていて、それをいじるとそのなんかあの振った女子のあそこに共有してるっていう、だからオナホをだからこういじくると女体も反応するみたいな、そういうちょっとファンタジー的なこうものが、これぞなんかこう妄想の何
が
ふさわしい作品なのかなというふうに思うんですよね。まあちょっとこうあります、そういうものも。はい、
はあ、
じゃあ、あとね、ダーク系ってのがあります、ね。
ダーク系、
はい、ダーク系っていうジャンルがあるんですよ。
なんだろう、なんかあれですかね、あの、多分あの僕らがちょっと若い頃、まだ20代前半とか、はいはいはいはい、ま、だから閣下がまあ20代半ばぐらいかな、うんうんうん、とかに、あの、ちょっとこう、あの、なんかこう、なんていうんですかね、あの流行ってた、ほら、あのなんかこう、なんつうんだろう、なんか流行ってたこう、なんかドラマとか映画とか、ああいうの、なんていうのかな。
いやいや、わかりますよ、わかります、わかります、言いたいことはわかるんですけど、
ええ、まあまあ、だから結局、あれですよ、あの、ダーク系でしょ、だから、ね、うん、多分ね、あの、ドラマの、あの、ね、あの、トリックとかスペックみたいな、あんな感じで展開されていくっていうこと
で。ああ、もうね、大外れです。
ああ、違う、違う。
大外れ。ちょっとそういうことじゃないんですよ。
あ、
で、ダーク系って、まあ、結構ひどい言葉のように思うんですけど、あの、わずか91タイトルしかないんですね、このジャンルは。で、だって考えてみれば、例えば、もう普通に SM とかっていうジャンルはあるわけです
よ。ああ、まあそうですよね。
うん。で、うん、SM の中にある意味、ダーク系のものってあるじゃないですか、こう。
うんうん、
それこそ、 監禁系みたいなやつあるわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、
そういうのだって、やっぱりダーク系だと思うでしょ、ところがね、そういうのって入ってこないんですよ、このファンザだと。結局、そういうのは SM にカテゴライズされるので、入ってこないです。ダーク系に。
じゃあ、何なんですか、ダーク系。
ダーク系、じゃあね、ちょっとダーク系から、ちょっとこう、なんていうかな。
これヤクザ的なやつ。
あ、それはそれでまたね、別にあるんですよ、ね。
あ、別なんだ。
別なんです。そういうことでもないんですよね。
クライムなわけじゃないんだ。
だから、だからね、中にはもちろんあるんですよ。そういう監禁とか、はい、そういう何かこう、脅されてみたいなものも、中にはあるんですけれども、実際、ちょっと実はそうじゃないものも割と、あるということでしてね。そうそうそうそう。まあ、例えばですね、ダーク系、ダーク系。あ、これなんかどうですかね。その、ですね。病院で偶然手に入れた女体化スキンを着て女の体の快感を楽しんでいた主人公。しかし、一緒になった怪しい仮面によって状況は一変。それは超悪女の人格が宿った呪いの仮面だった。身も心も乗っ取られていく恐怖。女に負けて幼馴染みの女をあれこれする快感みたいな。スキンとマスクの二重人格に振り回されるみたいな。ちょっとこう、これ、サイコじゃないのみたいな。
そうですね。なんか、
そう。
なんか、ファンタジー要素とサイコがちょっと混じってるような感じ、ね。
そうなんです。そうなんです。またこの仮面が怖えんだ、これ。なんかリアルで。そうそうそう。そうそう。もうなんかさ、エッチなジムキャリーのマスクみたいな感じで。
懐かしい。
そうそうそう。
スモーキンとはさすがに言わないんだろうけど。
まあまあまあ、そういう、ちょっとだからね、これもね、だから、なんていうの、結局 SM は SM に行っちゃうし、
そう
ね、例えばスパンキングっていうジャンルもあるわけですよ。
それさ、ジャンルじゃなくない？
いや、プレイだからね。でも、
そうだ、
いや、違うんですよ。ジャンル、大きく分けると、結局ジャンルの中にシチュエーション、タイプ、コスチューム、ジャンル、プレイ、その他っていうことになってるので、まあ、ファンズの世界ではこれも1ジャンルになるんです。
なるほど。
そうなんです。そういう感じですね。はい。まあ、あとはね、そうだな。これも分かりにくいというか、でも分かるのかな。クラシックっていうのがありますね。
クラシックってのは、いわゆるこう、ちょっと、一昔前の。
あ、そうそうそう、正解。これは。
我々で言うと、まあ、今の人たちから言うと、飯島愛とか
さ。今の人が飯島か分かりませんけど、そうそう、ちょっと一昔前の、ものが、クラシックってなって、今、これがね、今ね、366タイトルあります。はい。
それはね、今のね、Z 世代の人たちからしたらね、あかねホテルだ、ホタルだって、飯島愛だって、あと、誰がいたっけ。
まあ、今、これがね、こう、なんていうの、AI リマスターっていうことで、ちょっとこう、綺麗になってるんです、実は。
なるほどね、
AI の力で、綺麗になってるんですよ。そう。及川奈緒さんも綺麗になってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。閣下大好きな及川奈緒さん。
そうなんです。
閣下大好きですよ、確かね。
いやいや、嫌いじゃないですけど、で、ただショックなのが、いまだに現役だと思って、現役っていうか、まあ、僕らの世代じゃないですけど、さくらまなさんとかもクラシックが入ってるのよ。クラシックなんです、もう、もはや。そうそうそう。もう、だから、まあ、割と、なんて僕らの世代だとどっちかというとやっぱこうね、小林ひとみとかさ、こうね、もうなんていう、あの世代ですよね。なんかこう、なんですけど、もうはい、クラシックにも入ってこないっていう。
なるほど。もう無理なんだ、そこはね。
もうレトロになってるのかなとか思う。
なるほど、なるほど。
ね。そうそうそう。豊丸とかいないんですよ、そう。はい。そうなんです。
そう。
あとね、まあ、こんなのもありますっていうことで、ハウトゥーっていうのがあるんですね、こう。
ああ、
はい。
それもあれじゃないですか、うん、まあ、なんかこう、 女体の抱き方とか。
そうですね。そうですね。そういうことですよね。はいはいはい。
さすがにコンドームの付け方とかはさすがにやらないだろうから。
それはないですね。
物になるとしたらそういう感じ。
ああ、でもそう、おっしゃる通りで。まあ、あとはだからその縛り方講座みたいな。
ああ、はい、はい。
割と SM 系のそういうハウトゥーが多いという。
そういうのもあなってるんですね。
そうそうそうそう。そういう、はい、これがね、大体、何本ですか ?159 タイトル。あるんですよね。そうそう。それなりに、あるということなんですよね。はい。あとはね、どうでしょうかね。割と分かるものもありますけどもね。その、
いや、うんうん、
例えばね、
サイコスリラーが一番分からなかった、
ね。サイコスリラーがね、なんだって、このファンザの広いファンザの海の中でわずか1タイトルという、これ、なぜこれをジャンルにしたっていう、まあ、感じはありますけれどもね。はいはいはい。あ、これどうですかね、こう、投稿。投稿ってジャンルがあるんですよ。
それは一応、一応、建前上、はい、なんかこう、そういう、こう、一般の人から投稿していただきましたっていう。
はい。
いわゆるセルフビデオですよっていうことを、
ね。正解。まあ、ね、完全にプロですけどね。完全にプロが作ってるんですけど、いわゆるそういうちょっとこう、実は投稿系の、まあ、匂いをさせている、作品が、いわゆる投稿っていう、ジャンルになりましてですね、うん。そうそうそう。まあ、全然、まあ、これはでもね、多いんですよ。4182
回。ああ、いや、けどね、それはさ、今に始まったことじゃないけど、やっぱ投稿系のジャンルっていうのは、そうそうそう、需要がさ、男も女もあるじゃん。
そうなんだよね。そうそうそう。そうそうそう。で、結局、今ほら、でもファンザに来るってことは、まあ、商業作品だから、もともと。本当の投稿じゃないのよね。そういうのはもっとほら、マニアックな動画サイトに行くじゃないですか。だから、あくまで投稿風っていうことだと思うんですよね。そうそうそうそう、そうなんですよ。だからまあね、あくまで投稿のようにしているっていう、まあそういう形になるのかなと、うん、思いますけれどもね。はい、
うんうん。
まあそうですね。あとはまあ、例えば投稿作品が少ないところでいくと、魔法少女とかね、ありますけどね。そうそうそう、魔法少女ものも、まあ、あるんですよね。これがでもね、少なくてね、48本ぐらいしかないんですけど、そうそうそう、うんうん、あ、これどうですかね、ドールっていうジャンルがあるんですよ、うん、ドール。
ドール、けどなんかありましたよね、なんかどっかのなんか会社がかなりなんかこう、ね、なんかこう、
はいはいはい、
まあ、いわゆる、まあ、私たちの世代でいうところのダッチワイフ、いわゆる言うとなんかちょっと違うのかな、
オリエント工業の話じゃ、オリエント工業じゃないんですよ、こう、
違うか、
ドールってジャンルがあるんですよ、これが何かっていう。
いやけど、あのドールを抱くわけではないんだ。
さすがにそういう動画はないですね、ファンさんには。
ないですね、さすがに需要はないか。となると何なんですか、
あ、これでも結局その生身の女優さんをドール風にしてるっていうのは結構多いですね。あと、シリーズとしてあるんですけど、麗しのマネキン夫人っていうシリーズがありましてですね。マネキン夫人っていう、こう。
なるほどね。
はいはい。これもドールにジャンルされてますね。これが人気があるようで、シリーズになってますね。はい。あとはもう本当にもうね、ドールになりきって、こう、なんかそういうなんかプレイになってるみたいなものも割と、このジャンルはあるかなという感じですね。はい。
なるほど。いや、ドールはさすがに私も初めて聞きましたけれど、まあ、今日ね、もう結構初めて聞くものが多かったんですけど、
はいはい、どうですか。
けどさ、妄想とドールってさ、結構近しいとこじゃない
ですか。近しそうなんですよね。
ですよ
ね。だけど、まあ、ね、だから、ただ、このジャンルって複数のタグ付けができるので、一応。
ああ、そうか、そうか。
だから、例えば、だからドールであって、かつ妄想みたいなのも。ありますからね。そうそうそう。だからそこはまあまあ、重なっているものも対応はできるのかなとは思いますけれどもね。はい。
そのドールが最後動いて主人公をぶっ殺すっていうホラーでいく
っていう、ね。あ、でもそういうのはホラーにはありますよ。ホラーの中にはそういう作品はありますんでね。
いや、
は
い、けどね、何だったかな。 やりながら殺されるってすごいエロいと思うんですよ。
いや、わかりますよ。まあ、我々みたいにホラー映画を見ている人間からしてみればですね。そうそうそ
う、
はいはいはい。
うん、僕ら の, あのホラー映画との見方ちょっと違うとは思うんですけど、あの、いやいやいや、序盤が一番絶好調みたいなね、クライマックスみたいな
ね。ありますけどね。いやいや、わかります、わかります、それはね、はいはいはい、そうなんですよ。まあ、
ちなみに、なんかあのファンザ購入作品数は今何本ぐらいになってる？
そうですね、今ですか。まあ私はね、仕事上いろいろね、まあ、あの、言い訳みたいにしてますけど、あの、資料としてね。
そうですね。
はい、はい、はい。まあ購入するものがありますので、だいたい2200本ぐらい、今、ファンザの方はですね。はい。
僕不思議だったんですけど、それをこう、あの、税務署に申告するときってどういうふうに書くんですか？
え？税務署に。いやいやいや、資料ですよ。
あ、これ資料、資料です、やっぱ
経費で落ちますから。はいはい、
タイトルとかやっぱ書かなきゃいけないんですか？
いや、そこまでは、はい、そこまで書かなくていいですけども。
なるほど、なるほど、
はいはいはい。まあでも、あの、資料ということ、
資料、
まあまあ紙、まあ昔はね、それこそ紙媒体のものじゃないとみたいなこともありましたが、こういう時代ですから、電子化されたものもちゃんと資料としてね、はい、申告をすればちゃんと、それは必要経費にはなりますので、あくまで私もね、うん、はい、あの、決してこう、個人的な趣味で、購入しているわけではなくてですね。はい、
あくまで経費である。
あくまで、そう、これは、僕の仕事の特性上ね、必要な、はい、はい、で、最終、じゃあ最終問題最後にごめんなさい。
はい、はい、はい。
あの、熟女ってジャンルがあるんですよ。まあ、これはわかりますよね。
うん、
熟女ってジャンルはわかると思うんですよ。でね、あの、もう一つね、エマニュエルっていうジャンルがあるんですよ。これね。
難しいの来たね。
ファンザ最大の謎。エマニュエルっていうジャンルがあるの。これなんだと思います？
エマニュエル、うん、わかった。あ、じゃあね。あの、まあ、確かに熟女があるのにエマニュエルもあるのはなぜなんだってなるよね。確かに分かる。
そうそうそうそう。
あら、
なんで分けてんのかっていうこと。
多分ね、あの、塔で編んだ石が必要なんだよ、エマニュエル。
完全に婦人じゃないのよ。あの映画じゃん、それ。まあ、でも。
あの、ガーターベルト、白だよ、白。
よく知ってるけど。知ってるけど。そうそうそう。
ガタベル、白だったよね、確かエマニュエル夫人のガタベルって。違ったっけ？
白じゃなかった？白のような気がしますけれども。
まあまあまあ、もし詳しい方いたらちょっと教えてもらいたいんですけど。まあ、
熟女というジャンルと、エマニュエルが、分けられている、この
ファン。つまり、熟女はね、団地とかあるわけですよ。
団地、まあまあ、
ね。団地とか、団地だったりとか、あと、喪服とかね。
はいはいはいはい。わかりますけど、ね。
とか、あとは何だろう、あの、冴えない人妻の OL みたいなのとか、あと何だろう、あの、工場勤務の人妻とか、
まあまあまあまあ、
ね、まあ、そっち系ですよね、あの、なんですけど、だから、あの、つまりこれ、あの、エマニュエルはちょっとやっぱし、うん、あの、格が違うんですよ、同じ熟女でも、あの、格上熟女なわけですよ、自分たちよりも。
あのね、あの、
ジェネラルキーが上なんですよ、エマニュエルは。
あのね、
上位者。
で、僕最初ね、年齢かなと思ったの、その、若めの熟女が熟女で、割と言ってる方はエマニュエルなのかと思いきや、エマニュエルでも普通に若い人いるんですよ、20代とか。で、だから分かんないので、ごめんなさい。これね、最大の、僕の、実は、謎で、未だに分かってない。この、なぜファンザで、熟女の他にエマニュエルというジャンルがあるのか。で、どんなにいろんな動画のタイトルを見ても、分かんない。分かりません、これ。あの、もし、皆さんの中で、あの、ファンザ博士の方いらっしゃったら、
そうですね。
熟女とエマニュエルは何が違うのか、あの、ぜひちょっとマッチ横丁宛てに、あの、教えていただきたいという、最後、お願いで終わっていくわけなんですけれども。
謎ですよね。謎。どう分類されてるのか、謎です、ね。
まあ、ちなみに熟女ジャンルは、78,636タイトルあるんです、ね。
はいはいはいはい。 はいはい、
エマニエルは4752タイトルなんです。
ああ、少ない。
少ないんです、少ないんです。だから10分の1以下なんです、エマニエルは。
うんうん、
だからこの、熟女の中でも、エマニエル、
よほど何か選別されてるわけでしょうね、きっと、ね。
だから、許されない関係みたいなものかなと思ったの。
ああ、
まあ、あの映画のことを思えばね。
はいはいはい、そう
ね。ところが、エマニエルついてなくて、熟女だけのやつでもいっぱいあんのよ、そういうやつ。
まあまあ、そうでしょうね。
だから、許されない関係でもなさそうなのよ。難しいでしょ。
謎ですね。
謎なんです。はい。ということで、ぜひファンザ探偵団の皆様、私の疑問に、はい、お答えいただける方を募集したいということで、
はい、
今日も、おき手紙いただいておりますので、はい、ご紹介をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。セリザワさんいただいております。ありがとうございます。はい、第228夜、コンセプトカフェという入り口から、エロスとは何か、喫茶店のあり方など多岐にわたるのは聞き応えあった回だった。抜きという言葉を聞けるけうなポッドキャスト、これからも楽しみにしていきたいということで、ありがとうございます。お褒めの言葉をいただいております。
そうですね、
お叱りではないです。はい、
そうですね、
これも前々回の話ですけど
ね、
まあ、カフェコンセプトカフェの話をして、日本におけるその喫茶店、うん、喫茶とはカフェとはみたいな話をね、
うんうんうん、
させていただきましたけれどもね、はい、もうちょっと ね、厳密に喫茶カフェって言葉を使いたいという話をさせていただきましたけれども、
まあね、最近ちょっとね、もうみんなちょっとダメだよ、もう今日今日じゃなかったけど、はい、今日じゃないんだけど、
はい、
言葉のね、言葉だったりとかね、こう、
そうそうそう、
ね、いろんな表現がね、もうなんかね、もう脂っこい、
やっぱ担っていただきたいですね、今週しじみ汁。ぜひ声に出して読みたい日本語ですよ。
は
い、ね、うん、お願いします。はい、今週エマニュエルということで何とかお願いしたいなと。
今週エマニュエル、まあ、はい、どうぞ。
大ボスさんいただいてます。
ありがとうございます。
は
い、
カフェとピンクな属性との関係は大正時代からあって、ある意味原点回帰なんですよね。しかし、うん、今回の話題がややピンクなら、町横丁の普通のピンクは自分らでいうシンクの可能性があるなということで。いやいやいやいや、まあまあまあ、まあ、そうですね、割と、まあ今日もね、言い訳ができないドピンクな話題をさせていただいたわけですけれども。
はい、
まあただ、これは完全に言い訳ですけど、町横丁においてはあくまでやっぱエロスも文化としてね、
そうですね、
捉えることにしてますので、ね、今日もね、あくまでこれは僕の中ではエロス分類学という立派な学問の、ね、はい、
まあ、いや本当ね、喫茶というか、まあ、茶、
うん、
お茶っていうものに何かね、秘め事的なこうものね、ちょっとね、実は日本人って多分ね混ぜてるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
これは多分もう、どこいつぐらいからですかね、きっと多分戦国時代とかあのぐらいからかもしれません。結構前の気がします。まあまあ、それはいいとして、はい、まあね、ありがとうございます。
まあ、その、なんていうのかな、ただ純粋にその、なんかこうね、喫茶するとかカフェに行くっていうことに対して、何か意味を持たせたがるのよ、日本人はなぜか。
そうね、ね、なんか、なんか大っぴらには、できないこと、言えないこととかっていうものだったりがなんか含まれたりとかさ、
うんうんうん、
なんかお茶のね、うん、中に。
なんかやっぱりそれはあると思いますよ、その、だからね、基本だからほら、茶の湯もそうですけど、
そうそうそう、
一人じゃないのよね。あくまで基本はさ、亭主がいてちゃんともてなす、人と人とのその関わりの中でお茶ってあるわけじゃないですか。
ええええ。
うんうんうん。だなんかその辺にヒントがある気はするんですけれどもね。
そう。はい、ね。
最後はね、はい、鳴門姫ごとさんいただいております。
はい、は
ありがとうございます。はい。
はい、
ある意味、マッチ横丁もコンカフェ、かっこコン居酒屋な気がしてます。ということで。コンセプト居酒屋。
まあ、まあまあまあまあ、まあ。
ね。
まあそうですね。
いやいやいや。
まあ、ただ、あれですよ、ここはもうどちらかというと、うちの店はパンツ脱いでみんな話すっていうのがね、コンセプトですからね。
ダメですよ。ナルト姫ごとさん、もう、やんごとなきお嬢様なんですから。
あ、そうですか、
もちろん。そうなんですよ。もう、我々とは住む世界が違うんです
よ。本当ですね。
それ多いもんね。あれなんですけど、まあ、なんていうのかな、まあ、マッチ横丁ってこういうスタイルで、ポッドキャストやってますけど、うんね、まあ、僕はね、このスタイルはすごく話しやすいんですよね、うん、その、何かその、なんて、まあ、例えるのは本当おこがましいぐらいなんですけど、志村けんさんがやっぱりこう、自分を表現する上で、素を出すのはとても恥ずかしいから、コントとかっていう、はいはいはい、ね、そういう、やっぱりこう、場面を借りて自分を表現するみたいなことを以前おっしゃってたんですけど、まあそこまで立派ではないんですが、僕もそれに近いところがあって、ただ素の雑談ポッドキャストってするのが、ね、すごく照れくさかったんですよ。
だけど、それは書くか、前、まあまあ、はい、どうぞ。
いやいやいや、わかるでしょ、でも。大将わかると思うんですよ。まあ、以前もこういうことをね、ニコニコ動画でやってましたんでね、うん、大将と僕はね。だから、何かこうね、そういう、やっぱシチュエーションを作りたいんですよ。うんうん、だから別にね、話の内容からして、ただのおっさん二人の雑談ポッドキャストです、でもいいんだけど、
うんうんうんうん、
それだと僕がちょっとね、恥ずかしすぎて、うんうん、やっぱりこう、居酒屋の大将と常連客っていうことでやっていきたいんですよね。
まあ、変な話なんですけど、僕もね、まあ、もうマッチ横丁ももう結構長い期間、ずっとね、うんうんうん、続けてますけれども、最近になってね、思うことがあって、はい、あんまし深いところの自分っていうものを出すのが本当にしんどくなってくるっていうか、
ああ、わかります、年齢とともにっていうのも正直あるし、
そうそうそう、で、うん、だし、あとみっともないって思えてくるっていう、
そうそうそう、だって、いや、あんまりこういう言い方したくないけどさ、うん、いい年の大人がっていう言葉があるわけじゃん、
そうなのが、なんかね、変な、なんていうのかな、正しいかどうか表現か分かんないけど、自分語りみたいなのっていう、もう本当にもう酒をもうが、酒に飲まれるぐらいの状態になってしかできないような人間でいたいなみたいなさ、だんだんなってくるっていうか。
でもね、それは普段の大将の話聞いててもね、すごく分かるんですよ。その、なんていうと、僕ね、まあ、あんまり、こういうことも言うのも気持ち悪いけど、大将とどんなに下世話な話をしてても、大将ってどこかすごく品があるのよね、話してて。すごく品があるんですよ、実は。で、だから、こういうちょっとね、まあ、今日みたいなテーマの話でも、下世話にならない安心感って正直あるんですよ。で、うん。それはね、すごくね、昔、いや、なんか気持ち悪いね。おっさんがおっさんを褒めるのは気持ち悪いんですけど。気持ち悪いんだけど、昔からそれはすごく大将のいいとこだなと俺は思ってんのよ。うんうん、だから安心して話せる相手としてずっと目つけてたっていうのもあるし、ね、それは。
なるほど。
なんかあるし、だからね、何語らせても品の良さがあるのが大将のなんかこう、面白いところでさ。
ないよ。
いや。だってもね、リスナーさんでも分かってくれる人いるんじゃないかな。どんなに下世話な話をしてても、なんか一線超えない安心感があるんですよね。そうそう。じゃあ、ちょっとね、最後気持ち悪い感じになっちゃいましたけど。
ね、ちょっとなんかね、なんかもう、熱いのにさ、なんか痒くなってくるみたいなさ。
そうそうそう。まあ、
まあまあ、ただね、やっぱし、さっきのね、志村けんさんのね、話じゃないけども、うんうんうん、やっぱ、大人になればなるほど、ちょっとどっかこう、なんて言うんですかね、人前で話すときとかね、なんか立つときというかね、うんうんうんうん、人前に出るときなんか、ちょっと一個、間というかね、距離というか、そうそうそうそう、なんていう
んです
か、そういったものをね、それこそ、なんだろうね、
いやいや、わかりますよ。
っていうのはね、なんか欲しくなっちゃうよね。
そうなんです、
ね、
そうなんです。だから場面が欲しいんですよ。シチュエーションが欲しいっていうことですから、まあ、ナルト姫ごとさんのおっしゃる通りで、我々はそういう意味では本当コンセプト居酒屋をやってますよということですけれども ね。はい。ということで今日はですね、そんな、女性に片付け聞いてもらう内容じゃなかったんですけど。
全然そうですよ。
すいません、本当にもう。
むしろなんで今日にした た、その、はい、お便り紹介っていう話なんだけど、
すいません、本当にごめんなさい、別に狙ったわけじゃないんですけど、まあ今日そんなね、ファンザの、謎ジャンルについて少しこう、はい、クイズを出してみたわけなんですけども、ぜひね、はいはい、まあぜひ皆さん面白いので、ファンザのジャンル一覧見てください。なんじゃこりゃっていうジャンルまだまだいっぱいありますのでね、性の世界の奥深さの一端が垣間見えますので、はい、ということで、じゃあこれから僕もねファンザの、セール情報を眺めつつ家に帰りたいなと、はい、思いますので、はい、じゃあ今日もね大将どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か、 mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。